はいどうも、
はい、どうも、
こんにちは、
こんばんは。
おいさおいさでだしラジオでございます。
はい、
最近どうですか。
最近、そうですね、あの前回小田健特集やったんですけど、
はいはい、
小田健の復活ライブの抽選に見事外れまくりまして、
うん、
はい、未だに取れてない
状況。まだ取れてないんだ。あ、そう、
ね、
それは残念だね。
そんな感じなんですけど、
はい、
最近は相変わらず映画をよく見てまして、あの時をかける少女のリメイク版今やってるんですよ、はい、俺そんなに期待せずに見に行ったら、
うん、
これがすごく良くて、
ほう、
あの主演の中リーサさん、
はい、
これがもうね素晴らしかったです。
今ビンビンに来てますね。
ビンビン、いやいやいや、そんなビンビンでもないですよ。
あ、ビンビンでもないですか。
いや、まあでもあの、中さんすごいです。まあ、演技もうまいし、
うん、
このもう、とにかくこの、かわいいです。かわいい。
なんかすごい印象に残ったシーンとかありました？
あのね、あの、まあ、70年代にタイムリープっていうんですけど、
はいはい、
うん、まあ、タイムスリップする。話なんですけど、
うん、
70年代の大学生の家に泊めてもらうって設定なんですよ。
ああ、それ大学生男なんですか。
男、
いやらしいですね。
この、うん、こう安アパートで、あの中リーサと大学生がこたつに一緒に入って雑魚寝するみたいな。
あ、それで足を絡ませたりとかはしない。
あのね、あのこう、なんていうの、足と頭がこう逆方向になるように、
あ、みたいな、いわゆる足が臭い寝方ね。
そうそうそうそう。
両方が足が臭い寝方、
ね。かといって、まあ、顔が近づくよりはまだそっちを選ぶ方式で雑魚寝してて、
うん、
こういろいろ言いながらこう足をツンってしたりとかするんですよ。
はい。
中リーサが。
ええ。
俺もやりてえ。俺も中リーサと雑魚寝してって。
いや、どうしようもない発言でございますね。
あれはね、いいです。
中リーサはでも、結構特徴的な顔をしてますよね。
特徴的なんですよ。
うん、すげえ美人ってわけじゃない。
そうそうそう。すごい美人ってわけじゃないんですけど、うん、映画の中ではね、本当にすごい魅力的なんですよ。
うん。
そう。
あれ何なのかなって俺も、
うん、
ちょっと前にね、本気出して考えてみたことがある
んですけど。本気出して考えてみた。中リーサについて。
中リーサについて本気出して考えてみたっていう、
はい、
ね、ことがあるんですけど、
うん、
ですね、花だろうと。
花。
中リーサたらしめてるのは、花です。
特徴づけているのは、うん、
あの皆さんも今から Google 検索とかして、画像検索して、中リーサの画像を出して、
大体あのメイドのね、
うん、
メイド服みたいな。
そんな写真が多いですからね、八幡大門の写真が多いですけれども、ですね、それを出したら、
うん、
ちょっと目と口をパッと隠してみてください。で鼻だけにしてみるんですよ、
うん、
そしたら、
うん、
うん、って思う。この鼻は結構ダメな鼻だぞって、
あ、なるほど、
思うんですよ。で逆に鼻だけ隠してみるんですよ、
うん、
そしたら結構パリッとした大きな目と可愛らしい口が出てきて美人だなって感じなんですよ、
うん、ね、美人顔だ。
でそれでその後に鼻をポッとやってみると、うん、ああ中リーサになるんですよ。
そのバランスこそが中リーサ。
そのバランス、あの鼻の、
うん、
なんつーの、どんくささ、どんくさい鼻具合。
なるほど。
あれがですね、中リーサですよ。
今後は鼻に注目して僕も見ていこうと思います。
はい、おすすめです。はい、
おすすめ。やっと時をかける少女のリメイク版も、
ええ、
おすすめです。
うん。
僕ちょっと2回目見に行こうかなと思ってます。
あ、マジそんなになんですね。
はい。
はい、
今ちょっと、あれですね。ええ、あのユーストリームでコメントいただきましたけど、
はい、
鼻迫力あるな。
なるほど、はい、申し遅れましたが今回の、まあ、録音で聞いている方にもご説明されしなきゃいけないんですが、前回に引き続き今回もユーストリームで、
あの生での収録風景をユーストリームで配信中ということで、はい、コメントなんかも随時紹介しながらお送りしていきたい感じですね。
はい、はい、そうですね、はい、はい、というわけで、じゃあ東くんは中リーサが良かったと、
はい、
いうことですね。
殿下は、
はい、
近況などは、
近況はですね、まあ、もう2週間前なんですけど、
うん、
会社からリフレッシュ休暇っていうの
をありますね、
そ
ういう制度が、
まあなんかね決まってるんですって、これは、うんうん、なんかで
1週間ぐらい休み取りなさいってやつですよね、
はいはい、でそれで じゃあその1週間で何しようかなって思ったんですけど、うんうん、もうなんかあんまり旅行に行く手段じゃない日ってないよなって、そういうまとまった休みってないよなとか、うん、
ない ね、
うん、ね、結婚とかもしたりとかして ね、そうするとないじゃないですか、うん、なので、一人旅に行こうと思いまして、
うんうん、
で一人旅といったらやっぱり18切符でしょ、
18切符、
18切符でしょということで、
ね、31ですが、
はい、
って話ですよね、
はい、18切符で、うん、ちょっと関西の方もねぶらっと行って、道すがらいろんなところに
各駅停車で行ってきたんだ、
はい、本当に東海道線ってきついんですよやったことないと
ない
ですよね、
一人旅とか寂しくてできないタイプなんで、
う
ん、
あのね、東京から名古屋まで5時間ぐらいかかるんですよ、
うん、
各駅で
暇でしょ、
だらだら行くとしかも
超暇じゃないか、
何の変化もない風景が
ね
え、っていうのがすごい辛かったんですけど、まあ、うん、とにかくもういろいろ行ってきましたよ、
まあ、でもツイッターがあるとちょっと寂しさが紛れる感ありますよね、
そうですね、いろんな人と絡みながら、
ね
え、行きましたけどね、うん、まあ
どうでした一人旅、
いや良かったですね、ちょっと今回はいろいろ生産しようと思って、
生産、
はい、なんか自分のなんつうんでしょうね、サブカル趣味というか、ああいうのをもう一緒って思えるぐらい、う
ん、マジで
そういうところに行こうって、
サブカル
一緒、サブカルっちゅうか、
サブカル一緒はちょっとそれはすごいことですよそれを生産するっていうのは、
そうそう、決別できないかなと思ってるんです
よ、決別できないかなな
ので、あの
大胆発言ですね、
いわゆる B 級スポットに、
あ、
なんかヘドが、血ヘドが出るぐらい、
あ、なるほど、
行こうと、
もう B 級スポットはもういいよっていう、うん、
もうぐらい、もう俺は行きまくったぐらいに言えるぐらい、
なるほど、
ね、
バウ的なものとの決別ってことですね、そうそうそう、決別ですね、
そうです、サブカル全般ではないかもしれないですね、
うん、まあ、
バウ的なものとの決別、
なるほど、もうまずそこから、
はい、
そこから離れていこうと、
はい、ということで、まあ秘宝館行ったり、 あと養老天明反転地行ったり、 あとはあのいわゆる、まあ、伏せ字なんですけど、
うん、
女院を崇めたて祭るお祭りに行ったり、
あ、
うん、
なるほど、とん祭り的な
そうですね、
なるほど、
行ったり、それから桃太郎神社っていう、
うん、
桃太郎を建て祭る祭りに行ったり、あとはなんだ
盛りだくさんですね
っていうぐらい、あと地獄に行ったりとかね
地面のインパクトすごいですね、
はい、
地獄に行ったり、
はい、とかそういう感じで、まあ、いろいろ決別すべく巡って、まあ、
もういいっていうぐらい回ったと、
はい、来たんですけど、うん、逆にもっと行きたくなって帰ってくる、
逆効果じゃないですか、
足りないって思って
興味出ちゃった見足りないみたいな、
う
ん、
足りないっていうか、
なるほどね、
はい、まあなんで、
まあ、まあまあ生涯一サブカルですよ、
そうですね、
我
々もう逃げられないのかしら、
逃げられるわけないですよ、
はい、思いを強くした旅でございましたね、まあ、ま
だね、そう、三浦純の目が黒いうちはこれはもう我々ももう頑張らないと、むしろ、はいそんな感じですかね。
そうですね。はい。まあそんな感じでございます。はい、今回の旅の模様については、うん、ウェブ冷え汁の方でも、ちょこちょこと、
なるほど、
掲載していきたいと思っておりますので、
はいはい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。そういうわけでございまして、
はい、
本日は、特集をまたご用意させていただいております。
ね、はい、
はい、
まあ。今回はですね、私と殿下の実は一緒に長年ラジオ、長年っていうか結構長くラジオやってるんですけど、
はい、
意外に音楽趣味がそんなに被ってない我々の、
そうっすね、
まあ、唯一と言っていいんじゃないですかね、
はい、
こうもうバッチリ被ってる音楽の接点、うん、趣味であるところのハッピーエンドの特集、
はい、
またハッピーエンド今年でデビュー40周年という節目の年でもあります
からね。40周年ですから ね。すごいですね。
すごいよね。そんな経ってんだって感じだよね。
ほんとね。未だに聴いてるっちゅうねっていうね。
ね1970年がデビューアルバムの発表年ということで、うん、はい、まあ、そういうことも含めて、ハッピーエンド特集を お送りいたします。
はい、そんなわけでございますので、
じゃあタイトル
コールの方いきます。
はい、
おいさおいさでダチラジオ。我々手前味噌ですが、我々とハッピーエンドはどうやって
出会ったの
か、
なんかね、そういう話ですよね。
そうですね。はい。で、アトマさん
は？私から。
はいはい
はい。僕、あのダシラジオの前の回でもちょろちょろっと話したことあるんですけど、
はい、
最初にハッピーエンドと出会ったのは、まず、ジャケットから入ったんですよ。
ほう。
風待ちロマンの有名なジャケット
あります
ね。
はいはい、
うん、このジャケットをダシラジオではおなじみですけど、親父の本棚の中でビートルズについて、北山治ってフォーククルセイダーズを加藤和彦とやった人がいるんですけど、その人の書いた本でビートルズの本があって、それを読んだらハッピーエンドのこのジャケットが載ってたんですよ。
うん、
でそれを見てすごい衝撃を受けて、なんちゅうジャケやとなんて無駄苦しいジャケなんだと、なんかこう、うん、昭和40年代の若者のなんかこう自意識過剰な感じとか情念みたいなのがすごい
情念
すげえ伝わってきて、
はい、
もうなんかこう見てる当時中学生ぐらいだったような気がする、うん、中学生前半ぐらいだったと思うんですけど、
うん、
なんかそのこう感じが感染して、なんかこう妙に暗い気持ちになったりとかして正直ちょっとすごい拒否感あったんですよ、この風待ちのジャケには、ね、
本人も暗いって言ってましたもんね、
ね、
細野晴臣もね
なんでこれにしたんだろうって思いますけどね、うん、でそれからしばらく経って高校に入ってから初めて曲、はい、音楽としてのハッピーエンドに出会ったのが、
うん、
NHK FM の、うんうん、ラジオ番組でゲストでオリジナルラブの田島隆夫さんが出てたんですよね。
自慢隆夫ね、
自慢連歌流の略し方で言うと、はい、ところの自慢隆夫、
自慢隆夫ね、
うん、確か略してないじゃんっていうねいいけど、田島隆夫がリクエストで、
はい、
ハッピーエンドの台風っていう曲があるんですけど、
はい、
台風をリクエストしてフルコーラスかかったんですよ、台風が、
う
ん、でそれで聴いてで、そしたらなんか当たりはにバカにか
気風盛り、
あの癖ありまぐりの曲が、うん、しかもその番組は全曲フルコーラスで流れる曲だったんで、
うん、
後半の風速40メートルみたいなここまで全部流れたんですよ
あ
それ初めて聞いて、なんじゃこりゃと思ってかなり衝撃を受けて、
当時は聞いてたのは、うん、そのいわゆる渋谷系とか聞いてたわけでしょ。
ね、あでもまあ聞きつつあった感じですね。おたけんとか聞いてましたね、はいはい、うん、
そんな中で、うん、その台風がかかってきたと。
そう、すげえ違和感だったんですよ、
うん、
何これみたいな。田島隆夫はいや最高っすねみたいな感じでそれを流して熱いコメントをしてて、こんな世界もあるんだみたいな感じで聞いてたけど、
うん、
まだその時もハマりはしなくて、
うん、
何なんだろうみたいな得体の知れない感じだったんですけど、
うん、
この後、大滝栄一の、日本ポップス伝だったかなっていう、割とナイアガラファンの間では有名なラジオ番組があったんですけど、それで最後の番組の最後に、ハッピーエンドの風を集めてがかかって、
うんうん、
この素晴らしい曲は何だと、
ほう、
そこでこう初めて風を集めてを聞いてハマった感じですね。はい、
なるほど、
そんな感
じ。はい、
殿下は、
はい、私はあっさい感じなんですけどそんな衝撃的なあれはなかったんですよ。大学に入って、
うん、
俺はこれから大学デビューするぜって思って、
大学デビューするぜ
でサークルに、ね、音楽サークルに入ってね、うん、でベースなどを始めたりとかしてたんですけど、はいはいはい、うちのサークルがどうもハッピーエンド好きが多いっていうのがあって、当時ハッピーエンドって何ぞやっての全然分かってなかったんですよ、うんうん、洋楽ばっか聞いてたから、
うんうんうんうん、
で、じゃあまあまあこの人たちがみんなそんなに進めるんだったら買ってみるかと思って、うんうん、まあ、当時西荻窪に住んでたんですけど、うん、西荻にあるまあ中古レコード屋さんがありましてね、でそこでちょうど、まあ、ちょうど3枚ちゃんとあったんですよ、
うん、
でどうにしようかなと思って、で事前情報何もないから、うん、まあ、まずは一番安いのだなと思って
値段から、
はい、3枚目のハッピーエンド、
あ、
はい、あの何英語の方のハッピーエンド、ね、
はいはい
はい、のアルバムを買って聞いたんですけどね、
これですね、
はい、こちらですね、でほーんすごいアーバンな感じやね、うん、ってかっこいいのはかっこいいね、
ちょっとまだ距離がある感じなんだ、
そう
なるほど、
うん、でその後ゆで麺とかを聞いて、うん、あこれはいいわってなったら、うん、もうそっからはもう全部聞くようになりましたね。
なるほど。
はい。まあ、みたいな感じで、ゆるゆるの聞き始めです。
うん、いやいやいや。
はい。まあ、そんな感じなんですけど、
ね。周りに、大学の周りで勧められて、知ったという
感じですね、うん。そうですね。はい。まあ、ソーシャルな感じですよね。
そう。この急に横文字な。
横文字って言ってもソーシャルって言っただけですもんね。
なんかね、うん、ちょっと大学院出てます性感がちょっとありましたよ。ソーシャル。
あ、ソーシャル？
ソーシャルって大学院っぽいよね。
なんで
ソーシャルと、あの、文章の句読点を、あの、ピリオド使うの
が
大学院っぽいよね。
理系大学院生、
ね。そうそうそう。
うん、
まあ、それは、置いといて、
はい。置いといて。ということで、まあ、そんな感じで出会った我々ですが、ここからはじゃあ、もうアルバム別にどんどん、
ね、そうですね、
紹介していこうかと。
ハッピーエンド特集ということで。
はい、思います。
はい。
はい、では、まず、
はい。
1枚目。
1枚目。
はい。ゆで麺。
ゆで麺。
でございます。
ゆで麺。まあ、通称名ですけどね。
ね、
正式タイトルは、ハッピーエンド。
ゆで麺っていうのは何なのかっていう問題はまあもう言い古されたのでいいですね。
ね、
確かちょっと前ですけど、うん、あの清水ミチコが司会で、うん、そのハッピーエンドの松本隆を除く3人が集まった、
う
ん、あのヒストリー・オブ・ハッピーエンドみたいなラジオがあったんですけど、うんうんうんうん、その中で清水ミチコが、うん、あの勇気を出して聞いたんですよ、
うん、
これはなんでゆで麺なんですかって聞いたら、うんうんね、誰も答えなかったっていう逸話がありました。いいじゃないですかって言われて。あれはね、ちょっと、本当あのラジオ全体がすごいピリピリした空気になっててね。面白かったですね、本当に。
なるほど、ちょっと、あんま触れてほしくなかったん
ですね。はい、ですかね。まあ、ゆで麺ですね。
ゆで麺ね。
はい。
ゆで麺はですね、僕ハッピーエンドはそのさっきも言いましたが風を集めてを初めて聞いたんで、
うん、はいはい、
その風を集めてが入ってる2枚目の風待ちロマンから初めて聞いたんですよ、
うんうん、
風待ちロマンはそのジャケはさっきみたいなね、あの、うん、メンバー4人のこうむさ苦しい顔がこうデッサンで書いてあるみたいな超むさ苦しい顔なんで、ですけど中身聞いたら意外とポップみたいな、
そうね、
そういう感じなんですけど、うん、でそれでハマって、
うん、
ですごい、あ、結構ポップですごいいいバンドだなと思ってゆで麺を聞いてみたら、ちょっと風待ちロマンと結構落差があるというか、
ものすごい落差ですね、
すごい締めっぽい、うん、ドロドロした感じが結構あるアルバムじゃないですか、
そうですね、
初めて聞いた時は結構ゆで麺はそのちょっとこう抵抗がありましたね、
うん、
受け入れられないというか、
1曲目から春よ来いだし、
うん、
あの1曲目の一言目がお正月といえばです
ね、ね
え、えって思う、
ね、日本語のロックを標榜するにしてもですよ、うん、あまりになんていうかドメスティックな感じというかね、お正月といえば、
は
い、こたつを囲んでみたいなね、
は
い、
お雑煮を食べながらね
ねえ、
そう、 暗いですよね。
暗いよね。春よよ来いと2曲目のかくれんぼもまたダークな感じだしね。
そうですね。
それで結構ちょっと抵抗あったんですけど、まあ、でもこういう曲聞くと結構いい感じだなと、
うん、
僕は結構シンシンシンとか、
はいはい、
まあ、12月の雨の日とかやっぱ好きですね、うん、そうですね。
そうっすね、12月の雨の日はやっぱりすごい、
うん、あのやっぱイントロの、うん、あの鈴木しげるのギターのフレーズね、じゃらーらーって
デレレレレデレレレデレレ
レ、ね、印象的ですよね。
そうですね、あれはなんかね、最初にまだサッピーエンドが結成する前に、
うん、
ちょっと今亀田光輝の方に目がいっちゃって、
いやいやいや
何を言うのかちょっと忘れちゃったんですけど、
せっかくちょっとねユーストで3人聞いていただいてるんですから。
本当ですよ、カットカット。12月の雨の日で、細野晴臣が言ってたんですけど、
うん、
その、まあ、ハッピーエンドが結成する前にどこに集まってたんでしたっけね、
うん、松本隆の家に、
家でしたっけ、
うん、あの鈴木茂と細野晴臣が遊びに行った、
はい、あでその時にこの12月の雨の日の曲の、うん、まあ、ギター入ってないバージョンをちょっと聞かせて、
う
ん、でこれギター入れてって頼んだ。
そうそうそうそう。
でその時に作ったギターが、まあ、そのフレーズがそのまま今も使われている。
その場で鈴木茂を弾いたのがその今 CD にもなってる例の、
うん、
例のあれ、
例のあれ、
例のあれね、あれだったと、
はい、
だったと。それを聞いても、おこれはいいと、これだこれだっていうことで、こうハッピーエンド結成というか、
はい、
これでいけるっていう確信を持ったっていう、
ね、そうですね、
ハッピーエンドファンにはもうおなじみの逸話ですよね、
うん、あれはね、すごいですね。なんか言ってたのは、いいね、コードの展開変なんですね、やっぱ最初のところが。その、多分2つ目ぐらいのコードまで、
うん、
多分通常の進行とは全然関係ないというか、ちょっと違うやつを入れていて、でも、それを1回聞いたかな、かなんかで、
うん、
もうその進行を完全に理解して、フレーズを作ってて、うん、あ、この人はすごいな、みたいなことを、思ったと。
変な進行に合わせたメロディーをちゃんとつけたってことですね、
う
ん、
そうっていうので、こいつはすごいという話になったという話を聞きました。
なるほど、
はい、
鈴木しげる、
しげちゃん、
いや、まだね、ちゃんと復帰してほしいですね。
本当ですね、
いろいろありましたけど、
はい、
復帰してほしいですね。頑張ってもらいたいですよ。
本当です ね、
ね、
まだまだ生きるだろうと。
まだまだ生きますよ、ね、全然そんな復帰してる人いっぱいいますから。マッキーしっかり、ね、
はい、
ね、岡村ちゃんはちょっと、まあ、
復帰しきれてないですからね。
復帰 しようとして足踏み状態ですけど。いっぱいいますよ、そんな人は ね、
ね、
井上陽水とかも若い頃は
捕
まってますから ね、
ね、
そっち系でね、はい、
ポール・マッカートニーもね、
ポール・マッカートニーもね。
本当ですか。
そうですよ、
サーがね、
ね、そうですよ、サーがね、
サーになれるわけですから。
そうですよ ね、 ね、
はい。はい、まあそういう感じで、まあ、12月の雨の日はね、すごい話題ですけど ね、 はい、
はい、まあ、あとそのプレイヤーというかね、
はい、
演奏者としてのそのハッピーエンドのメンバーっていう話で言うと、松本隆、
はい、
ドラマーのね、
うん、
松本隆のドラムっていうのがまた独特な味があるっていうか、
あれね、
こうね、いい感じなんですよ ね、
そうですね、お互いドラムをやってますけど、
うん、
あのドラムを真似できそうな気が全然しないんですけど。
まあ、ね、それをするべきかどうかっていうのは、
ね、ありますね。
とりあえず緩いですよね、テンポ感とか一定してない、
うん、してないですね。
でもこの独特のためというかね、はい、手数が多い感じとかね。
そうですね。もうめちゃめちゃ多いですね。
そうそうそう。ダダダダダダダ。それでためが多いというどころの話じゃないぐらいもたってる時とかね。はい、
うん、
特にあのライブアルバムとか聞くと、おいおいみたいなこともね、
ね、
ありますけど、
はい、一番好きなのは、あの、うん、春よ来いの、
春よ来いね。
あれは何のアルバムに入ってたやつだったかな。
ハッピーエンドのね、あの、ライブオンステージっていうアルバムの
中
に入ってるバージョンなんですけど
ね、
ハリオコイで。
あれのね、ドラミングがすごい。
すごいね。もうその、拍が増えちゃってんじゃないのこれみたいなね。あの、明らかにちょっとね、あれおかずかなんか入れてる
か、ね、おかずをこう、あの、なんだ、B メロ、
うん、
のところでおかずを 入れてようとしたら、うん、なんかもうめちゃくちゃになっちゃったみたいな。
ちょっとした事故が起こっちゃってるけど、周りはちゃんとそれに合わせてんだよね。
よくあることなんだと思うんだよね、あれ聞くとね。
なるほどね。
多分よくあるから、もう合わせ方みんな心得てて、
あ
なんか、たかしくんの叩きが終わるかなっていうところで。
また、また、たかし、また、
たかしったよみたいな。なんか結構あれですね。
一泊増やしておくよみたいな。
うん、いいよ。
広い心でね、うん。あの大きな心でね。
何とこでお酒を絡ませてくるのかよくわかりませんけども。みたいな感じで。
なんかすんなり合わせてましたよね。
そうですね。
周りがね。
そこがすごくいいですね。うん、はい。まあそんな感じで。
うん、いやでも松本隆のドラムはね、うん、バスドラがすごいんですよ。
ほう。
バスドラが、なんていうのかな、音符で言うと、ちょっと若干専門的な話になるんですけど、うん、8分音符を、
うん、
ダダダダって4つ連続でバスドラで踏んでたりするんですよね。曲聴くと。
どうやったらそれ踏めるのか、わかんないっすね。
だからロックの8ビートって基本的にこう4拍あったら、1拍目バスドラドンって踏んで、1、2、3、ドン、ドン、ドン、ドンとか、それぐらいの感覚で、そんな、そんな頻繁に踏むもんじゃないんですけど、
そうですね。
松本隆とドラムって、その、なんていうのかな。ドドドドっていう、こう、8分音符の連なりをね、連続で普通に踏んでたりとかして、えぇーみたいなね。
ほんとどうやるのかわかんない。
なんでそんな動くの足が、みたいなね。
ちゃんと踏み込まなきゃね、
そうそうそう。
音出ないじゃないですか、あれ。
結構ちゃんと、こう、粒揃った音でバスドラ、ドドドドって入ってたりとかして、なんかね、だから、なんていうのかな、全体の印象として上手いドラマっていう印象はないんだけど、バスドラすげえみたいなね。
ああ
なんかこう、結構特殊なスタイルですよね。
そうっすね。
うん、
いやー、すごい。
松本、ドラマーとしての松本隆の話。
うん、
で、に続きまして、ギタリスト、鈴木茂の話。
はい、
まあ、12月の雨の日のもうイントロのね、うん、素晴らしいフレーズもありますけど、うん、やっぱり鈴木茂のギターって、その曲の歌メロの
合間
合間に入ってくるギターがもう素晴らしい。
たまんないですね。
超たまんないですよね。絶妙なギターフレーズを、しかもこう一回一回印象的なフレーズを入れてきますよね。これがやっぱり素晴らしいなと思うんですね。でこれ例えるならば、やっぱりこう、まあよく言われる例えですけど、やっぱジョージ・ハリスン、
はい、
ジョージ・ハリスン感あります
ね。ハリスン感ありますね。
ギターのこう、絶妙な
、うん、
ちょうどいい湯加減のフレーズを入れるっていうところもそうだし、うん、そのグループ内での末っ子感とか、グループ解散に従ってどんどんこう、オリジナル、自分のオリジナルの曲をクオリティ上げていく感じとかね。ジョージ・ハリスン感ありますよね。
ありますな
ぁ。鈴木茂は本当いいギターですよね。
そうですね。いや
いや
今、言おうか言うまいか迷ってることなんですけど、言わないにします。
言わないにします。
はい。
はい。はい、
ということでですね、じゃあ、各アルバムで、俺はこの曲がやっぱ、アルバム全体好きだけど、うん、この曲がやっぱ好きだ。っていうのを
この曲が好きだ
一アルバムごとに、
うん
言っていこうかというふうに思っているんですけどございますけれども、うん、はい、
はい、
ゆでめについてはどうですか。
ゆでめについてはちょっと迷うところなんですけど、結構ね意外と好きなのは、
うん、
シンシンシンとか僕好きですね。
あ
フルボーケ基盤あのそうそうそう、これは結構細野晴臣の曲なんですけど、シンシンシンは、うん、あのなんかこうね、都会に降る雪なんてこう、ね、汚れてるぜみたいな感じとかね、そ歌詞も含めて
汚れてるぜとは言ってる、
汚れてるぜとは言って
る、汚れてるって言ってるけど、
そう
だ
ね、
誰が言ったんだって
誰が言ったんだそんなバカなんですよね。
誰が汚した
んだ、誰が汚した、そうそうそう、今ちょっとうろ覚えで言ったんで逆の解釈はしてましたけど、
ね、
そうそう、誰が汚したでしたね。
そうそう、
誰が汚した、
ね、
そうそう、
はい、
とかですかね。あとはやっぱ12月の雨の日とかも好きですね。
うん、なるほど。私はですね、
はい、
まあ、12月の雨の日も好きなんですけれども、うんうん、俺あやかしの動物園好きなんですよ。
あ、はいはいはい、あやかしかっこいいですよね。うん、
ブビブビブビブビブビブビブビブビブビっていうあの入り方といい、あと最初のドゥドゥドゥドゥドゥっていうのね、投げやりな感じ。
あやかしね、あのイントロで曲入る直前にヒーフーミーヨーってこうカウント入るじゃないですか。あれのカウントしてるんだけど、そのカウント言ってる時点ですでに曲が始まってるっていうね。それカウントいらなくねっていう感じもありますよね。
そっからもうギター入れましょうっていう話。
まあまあ、その、
しげる、今からだよ。ヒー、フー、ミー、ヨーってことだよね。
そのきっかけなのはわかるけど、なんかこうね、別にドラムがタッてこう、きっかけのタッていうフレーズ入れてるから、そこはいいんじゃねえみたいなね。でもカウント1,2,3,4 じゃなくて He, who, me, yo でカウントしてる感じも結構好きですけどね。
まあ、そうですね。あやかしはあれですね、何を言おうと思ったか忘れたんですけど
すいません。
あ、いや、あれです。すごい俺ハッピーエンドのロック的な曲の中で、もう結構好きな部類なんですけど、
そうロックっぽいですね。
うん、かなり激しい方面の
グループありますよね。
この後もう結構鳴りを潜めちゃうんですけど、
ハイカラ拍手とか
ぐらいですとか最後ですよね、本当ね。なんで聞いちゃうんですけど、ですごい好きだなって思ってたら、確か細野晴臣が言ってたのかな、大竹一が言ってたのかな、これ失敗作ですねって言ってて
、あらら、そういう夢の横浜さん発言があったんですか。
ありましたね。これはうまくできませんでしたって
、そんなこと言うなよ。
もうね、悲しい気持ちになりますね。
そういうことはやっぱり思っててもあんまり言ってほしくないですね。
本当ですね。
思っててもね。
なんだかんだ思い入れがある人もいるんですから。
ねえ。
はい。ねえ、無限にしなくてもいいんじゃないですかというふうに思いますね。
はい。
はい。まあそんな感じでございまして。
あとゆで麺はね、はいはい、その初めて聞いた時に特に印象深かったのが、一番ラストの曲の続、ハッピーエンドっていう曲、はいはい、アコギに乗せて松本隆が、詩を朗読するみたいな曲があるんですけど、その曲の松本隆のこう声がね、なんていうかこう、なんていうかな、こ
う、そうっすね、
悩める青年感っていうかね、こう、なんていうか文学青年みたいな、こう暗い感じの、
こんな歌詞ですね。
もうずっと昔に、楽しいふりや、愉快なふりや、寂しいふりや、
愉快なふりや。
することなんか忘れちまったと思ってた。ねえ、君は本当に幸せなの？ハッピーエンみたいなね。
はい、
この感じがね、なんかこう、なんか自意識過剰感っていうかね、これがちょっと最初聞いた時は苦手だったんですけど、でもなんか妙に癖になるっていうかね、この暗い声、この喋り方が、なんていうか、その時代時代の若者の喋り方ってあるじゃないですか。
そうですね。
その1970年頃の若者の喋り方ってこんな感じだったんだろうなっていう、その学生運動とかやってる若者とかはこういう感じのちょっと暗いトーンで、こう哲学にハマってる感じの、なんていうんですかね、うまく言えないですけど、こうまずこういう感じの喋り方をしてたんだろうなと思って、それがCD の形でね、記録されてるのがこう面白いなと思って、この曲が結構印象深いですね。続ハッピーエンド。
ハッピーエンド。ハッピーエンド。
じゃらんみたいなね。
チャリンチャリン。
チャリン。
チャリンじゃないか、あれ。
なんか鈴がジャーンってなるんでね。
なんかね、あれを思い出しますね。僕はいつも毎週ごま行に行くんですけど、
富岡八幡宮
じゃなくて深川不動産、
深川不動産、
はい、で行くんですけど、あれでやっぱチャインチャイン鳴らすんですよ、あれなんていうのか忘れましたけど、あれ聞くとハッピーエンハッピーエンって思いますね。
すごい言ってますよね、あれね、殿下。今週はちょっとバスドラがいいみたいな。
そうそうそう。毎回、まあ人違うんですよ。
バスドラではないけどね、ね叩いてんの。
あれ楽しいんですよね。
なるほど。
だしラジオ。